このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
ピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨ。武田ゆきよです。
武田さんが泣いてどうすんだよ。
一緒にね、寄ってくるかな。
これどこですか。
これはね、我が家の
もういいです、ね、
ベランダからね、盗み撮りしました今回も。
鳥の声で目覚めですか。
目覚めるほどね、そやね、よう泣いてるわ。今は昼だからね、ちょっと暑いからあんまり泣いてないけどもね、うん、今日
ね
暑いんですよ。なんか24度あったの、枚方。
あ、そう、うん、あ、いや、そうなんですか。
ビビるね、うん、暑い日々ですが、
はいはい、まあ、日本中見ますと、うん、まだ19ぐらいでしたっけ、18でしたっけ、都道府県で、
うん、
まん延防止法が出てますけど。
あ、温度の話じゃなくてね、はい、
うん、もう鬱陶しいですね。でもまあ、なんか流行はピークは超えたかなって感じですよね、
うんうん、
皆さんどうなんでしょうね。私は見事にかかりましたけど。
まあね、結構いらっしゃるね、周りでもね、かかった方いらっしゃるけども、ね、はい、
うちの奥さんも一緒にかかったんですけどね。
親しいから、うん、
数日
親しいからかな。
知ってる人だから、
はい、はい、
数日前にね、うん、ほぼ同じような症状で、今度はちょっとお腹が具合悪いとかね、言い始めましてね。
ほぼ同じ状態ってことは、熱も出て、
熱も出て、
うん、
で頭痛してあって、うん、吐き気もするとか言い出して、うん、で、仕方なし近所の病院に行ったら、またもや PCR 検査を受けることになりまして、
うん、
で陰性でした。でも行った時の病院の院長先生が、うん、うちの奥さんと子供はね、胃腸型のコロナにかかったと、うん、
胃腸型のコロナ、胃腸型のインフルエンザじゃなくて、
で胃腸型のコロナ、で患者さんはね、胃腸型のコロナと胃腸型の風邪と半々なんですって、
うん、
も
う
め
ん
どくさいけど一回一回 PCR 検査しなきゃいけないんですよみたいなことを言ってました。め
ん
どくさい時代ですね。
うーん、
まあ春ですけどね、もう、うんうんうん、もうすぐ春ですよね。
そうそう、すごい、もう初夏だからね、今日もあったかい、まあ、
春を感じるといえば武田さん何ですか。
何でしたっけ。あ、もう皆さんも済ませられたところかな。確定申告行ってきましたよ。
あ、申告ですか。
はい、そうですね、確定申告も春といえば確定申告じゃないけど3月だからね、
うん、
もう最近ね、もう全然ああいうところって、
うん、
国民が行き届いてるっていうかね、もう近くに行ったらもう、あの、案内してる方が外にパラパラパラパラっと行ってはって、杖を持ってる人を見かけたらすぐ声掛けをされて、で入り口まで連れて行ってくださって、じゃあ個別ブースで対応させていただきますのでこちらへどうぞみたいな、
ホテルみたいなもんですね。最上位のおもてなしで、
ま
あ、そうですか。まあ皆さんもじゃあ恐れずに行ってもらったらいいですね。
もう終わっちゃったからね、来年だけどね。まあそんなことを言いながらもね、来年こそは e-tax でね、うん、ちゃんとできるようにしようと毎年毎年思っている。
ああ、は
い
は
い、
私 e-tax ですよ。まあ私は、あの、春といえば花粉ですね。もう今ピークですね、
はい、戦ってください。
もう、うん、もうマスクして
、
はい、家の 中でもマスクしてますよ。
はい、
今日はゲスト来られるんですね。
今日のゲストもね、あら、そんな人がいるのと思っていただけるゲスト、楽しいゲストをお呼びしましたよ。女優さんです。視覚障害になる女優さんです。でその後は、山口さんのアイデアクッキング、そして AI ネタというふうに続けていきたいと思います。今日もお聞きください。
はい。
では本日のゲストはなんとプロですよ、舞台女優の中川圭子さんをお迎えしました。パチパチパチパチパチパチパチ、
こんにちは、
こんにちは、よろしくお願
いします。いらっしゃいませ、
中川圭子さんって軽く言っちゃったんだけど、多分間違えてる方もたくさんいらっしゃると思うので、ぜひ自己紹介を
はい、中川圭子です、はい、よくあの、ね、圭子があの一般的なんですけど、本名です、はい、圭子と申します。よろしくお願いします。絵が入るんです
ね。はい、そう、必要だったんですね。永久の A という字がね。
うん、
そうですね。
はい、
はいはいね、名前の話でも鉄板ネタ持ってるんですけれども、またこれは
あなた。あった、置いておいて。
これだけで15分喋れちゃうんで。
で、舞台女優ということなんですけどね。今、はい、あの中川さん、視覚障害があって、それでもね、はい、続けてらっしゃるということですよね。
そうです。網膜色素変性症なんですけど、うん、はい。
うん、
もうあの中学2年からずっと演劇部、高校も演劇部、大学も演劇部 で、
うん、
で上京して劇団さん10丸、渡辺恵里さん、当時渡辺恵里子さんだったんですけど、渡辺恵里さん
の劇団に入って、本物やん、
入って入ってたんですね、
うんうん、
で、その時はあの、まあ、野望があったので、
うん、
本人気づいてなかったんですけど、安定、うん、になったりすると、はいはいはいはい、ちょっと人と違うなっていうのは自覚があったんですね。なんでみんなスーッと動けんのかな、
ね、こんな暗いのにって、ね、
そうなんですよ、
うんうん、
でね、そんなんもあったんですけど、35の時に、うん、網膜色素変性症っていうのが分かって、
うん、
で、それから、まあ、あの子育てしてた時期はちょっとお休みしてたんですけれども、
うん、
またもうずっと舞台に立ち続けてますね。どんどん見えなくなってはきてるんですけれども、うまい具合に共演してくれる人とかね、あの、うん、作演出家の方がその見えなくなってる私でもいいよって言ってくれてる方がねいて、本当にあこれからご紹介するんですけれども、2016年からライフワークとしてやってる贋作ミス若菜の作演出の秋山さんは、例えば、もう私が見えなくなったとしても、上演できるような形にやっていこうって言ってくださってる方なんですよ。
不都合とか結構ないもの？
あのね、これ、ネタバレになっちゃうんですけどね。
秘密？
やれちゃうっていうかね、すごい、あの、工夫するんですよね。見えない分。うん
ね、あっち行ったりこっち行ったりとかしなければ大丈夫？
いや、あっち行ったりこっち行ったりするんですよ。逆にね、舞台見てもらったら分かるんですけど、どうしてそんなに動けるのってみんなに言われる。
ほー。
これなんでか言うと、はっきり言っちゃうと、もう稽古するんですよ。何回も何回も。
ああ、なるほど。
もう、うん、そこでもう感覚として、何歩行ったら、もう頭の中で数えなくても、何歩行ったらここにテーブルがあるとか、何歩前行ったら舞台から落ちるっていうのが、もう感覚で分かるんですよね。
そうですか。
はい、稽古、稽古の賜物なのね、稽古さん。
そうなんです。それはもうね、初めて行ったところでやれって言われたらできないけれども、そのための稽古なんだなっていうのは私はもう実感してて。
で、その、ミス若菜というのはどんな舞台を今回はやられるんです？
あ、はい、堕落感芸人列伝シリーズっていう作品のシリーズがあるんですけれども、映画監督の秋山豊さんが、うん、第1年からずっと書いておられて、第9作目まで今あるんですけれども、一条さゆりさんとか、トニータニさんとか、落語家さんとかね、あと太一木和子さんとか、もういろいろシリーズで、一人芝居シリーズがあるんですけれども、それのうちの3作目にミス若菜、贋作ミス若菜っていうのがありまして、もう武田さんとか山口さんご存知ないと思うけど、あの、都町長さんとか森光子さんの師匠筋にあたる漫才師さん、ミス若菜さん。全然別の戦後に
生まれてへんな、
生まれてない、私も生まれたことあって、有名なのがあれですね、あのおもろい女って森光子さんが、
はいはい、
でその後藤山直美さんもずっと
出
ておられるんですけど、その作品で有名ですね、ミス若菜さんっていうのは、それを、
うん、
私が一人で1時間1本勝負でやってるんですけれども、
ずっと喋りずくめ、
そうです、ずっと喋ってます、ずっと動いて、
うん、一人芝居大変よね。
で、一人なんですけどね、
忘れたらだって誰も助けてくれへんでしょ。
助けてくれないですけど、忘れたりして、うん、飛ばしたりしても誰もわからない
あれみたいな、見てる人はあれと思うだけ。
るのは
いや気づかないよ、気づかない
気づかないけど、あの照明さんと音響さんがあたふたしますね。あとだ
なるほど。
それを、今回、大阪で公演されるということでね、急遽はそれじゃもうゲストに来てもらわなくちゃと思って僕に楽屋させてもらったんだけど、はい、いつでしたっけ、
4月の2日3日4日土日月ですね。
ですね、
うん、はい。で、13時30分開場の14時スタートです、うん、
はい、
天神橋筋6丁目にネタ小屋っていう劇場があるんですね、うん、音に太い小屋って書くんです
、はい、全然想像じゃない字だったわ、
うん、そう、ネタ小屋っていう劇場がありまして、うん、そちらで今回やらせてもらうんですけど、はい、大阪ではもう3回目になるんですね、うん、2017年2018年と心斎橋ウィングフィールドにやらせていただいてたんですけれども、はい、2019年に浅草でやって、その後もちょっともうコロナの関係で20年、はいはい、21年はできなかったんです、
はい、
それで22年に大阪ではだから18年ぶりですよね、はい、今度はもう
18年ぶりやなしに18年からぶりね、
それで今回はネタ小屋さんでやらせてもらうんですけど、そちらの劇場付きの舞台監督さんが心斎橋ウィングフィールドでやってるのを見てくださってて、
へ、
不思議なご縁なんですけれども、
ぜひここでもって
あっていうかね、あの下見に行ったんです、劇場にね、で、はい、どうか探してるんですって言ったら、うん、あ、僕それ見ましたよって言われて、はい、それ私出てたんですって言ったら、いや知ってるよって言われて
見たから
それ私出てたんですとか言って、
へ、
こんなこと言ったなと思ったんですけど、それでもうその舞台監督さんがここの劇場にも、うん、この天神橋筋6丁目にも合うから、うん、あの芝居はってここでやったらいいよって言ってくれはって、背中ポーンとしてくれはって、もう実現したんですけれども、
へ、
繁盛亭もありますしね、
はい、そうですね、
若菜さんはあの夫婦漫才の元祖と
言われてまして、
そうです
ね、うん、はい、年がバレる、はい、
それは生で知ってる
そんなまさか
ね、あのよく女性が突っ込んで、あの、うんうん、旦那さんの方があたふたしてるっていうような夫婦漫才の形を作られたのが一郎さんと若菜さんなんですよ、はい、でね、ちょっとあのお得情報、お得情報っていうの変やけど、
うん、
漫才シーンがあるんです、一人芝居なのに、
お、中で、
はい、さてどうやってるでしょうっていうのを、まあ、見に来てください、
うん、一人漫才ね、
一人漫才
そのじゃないんだな、これが
どうなんやろ、ああ、そうなんですか、いや楽しみにしておきましょう、飛び込みがあんのかなちょっと待って、その前にどうやって申し込むか、みんなクエスチョンマークがついてる
だってどこに申し込みましょう
企画集団 AA-、私が団体の主催者なんですけれども、企画集団 AA-、う
ん、
の
メールをするんです、
そうですね、全部小文字ですけど、はい、はい、
全部小文字で、読むと企画集団 .aa ですね、
はい、
@gmail.com です。で、はい、一文字ずつ読みますよ、はい、kikusudan.aa@gmail.com、もう一度、
まあ、GF だからね、あとはみんな一緒ですよ、
はい、L.com ですね、
企画集団 .aa ですね、
はい、
アットマークあと Gmail のアドレスということで、こちらの方にお問い合わせしていただいたり、チケットもこちらで言えば、
はい、あの全てノーチケットなので当日生産になりますので、
あ、なるほど、
はい、申し込んでいただけたら、はい、あのお名前とご希望の日時、うん、枚数、連絡先、電話番号をアドレスまで送っていただきましたら、折り返し受け付けましたというメールを送りますので、あとはもう当日受付で生産という形を取らせていただいて、
入場料
3000、起動線3000円頂戴しておりまして、3000円
です、はい、はい、
あともうこういうご時世なので、公演終了後のオンライン配信というのもやってます。そちらは2000円頂戴してるんですが、タイムリーではなくて、4月4日終わってから、はい、
なるほど、
編集したものを流させていただきますので、
やっぱ編集してない生はね、 いいよねっていうことで全の違いやったら生見に行こうっていう感じですね。
生は生でいいんですけれども、こういうご時世なのでどうしても劇場がっていう方はもう劇場しっかり換気してますけどね、
まあそれはもうお好みで、
そう足の便の、ね、はい、悪い方もいらっしゃるでしょうし、そうですね、
はい、
はい、
う
ん、
そうですよ。
こちらは天禄ですね、いわゆる天神橋6丁目天禄駅からはアクセスは
ちょっと10分ぐらい歩くのかな。
そうなんですね、
はい、そう、私毎日歩いてるんですけど、目印とか説明できないのが本当申し訳ないんですけど
とりあえずあの最寄りの駅はどこですか。
天神橋で6丁目になります。
6丁、あ、地下鉄の
谷町線の一番出口が一番近いと思います。
そうですか、
はい、
はい、はい、分かり
ました。というね、あの舞台を控えている、恵子さんですけども、大阪に帰ってこられたのが昨年からで、はい、なんか他にもなんか楽しいこといっぱいされてますよね。
ありがとうございます。もうね、劇団に入るために東京行ってたんですよね、まあ、三重丸に入りたくて。で、で、まあ、結婚を機に退団したんですけれども、その後も東京では活動してたんですね、いろいろと、本当に。もう中川圭子で検索していただいた一発で何やっとるねんっていうのが分かるぐらい。
おー、すげー女優だよ。
で、まあ、大阪に昨年帰ってきまして、
はい、
そうですね、あのもう東京から引き続きっていうか、まああのね、コロナで緊急事態宣言でマンボがあったので、ね、なかなか活動できなかったんですけれども、その隙を縫ってですね、静岡に PCR 検査を受けて静岡でライブをやったり、あのウクレレで歌を作って歌ったりもしてるんですね、私ね。それでライブもう東京でもライブ活動させてもらってたし、大阪でもライブ活動歌ってやらせてもらってるのもある
し、そっち側は芸はしなくて歌とトークショーみたいな感じですか。
そうですね、もう本当喋り半分以上喋って、
あなんかね、たまに女優じゃなくて芸人って書いてるもんね。
なんでこんなもやってるしね、あの大阪来てから始めたのは西成区の就労支援、18歳やったかな、から64歳までの方を対象にした就労支援でね、西成区って面白い取り組みしてるんですけど、表現ワークショップをされてるんですよ。でそれの中の演劇のプログラムがありまして、あ、まあ、あとは美術とかねダンスもあるんですけど、それの演劇の講師で私を呼んでくださってね、
すごいじゃん。
それでそれがね、またあのお芝居をやったり朗読したりっていう演劇ワークショップではなくて、とにかく声と声でつながるワークショップ、もう私ね、最初行った時に言うんですけど、皆さん私よく見えませんと、ね、うんとか言うんとか言って無言でね、首振られても分からんから、私が言ったことに関しては分かりませんとか、それ面白いですとか、絶対に声に出せと、で声と声でつながるっていう、あの就労支援なのでね、なんていうのかな、その仕事するのにやっぱ声
がコミュニケーション不足がね、問題いろいろあるからね、
そこがね、ハードルがあるので、とにかく中川さん、まず声を出すっていうことをやってくれませんかっていうオファーが来て、あ、これはもうバッチリですよ、私声出してもらわないと何にも分かりませんからって言って、
なるほど、
でそれで、ラプターヨガの講師とかも持ってますしね、あとはもう演劇でやってた発声方法とか体の緩め方なんかもやりながら、表現はもう全て正解なんだよっていうところ、就労支援に来られる方っていうのはやっぱりどうしてもこうマイナスなねことを受けられてきた方多いと思うんですけれども、表現はもうみんなまるで全部 OK だよっていうところから始めて、何やっても OK っていうところでやらせてもらってるんですね。
いいですね、
話が尽きないんだけどね、これいいね、まあ、さっきもね、もう続けてゲスト呼んでくださいって言ってくれてはるので、もう普段やってはることをね、この後もね、また来てもらって、
あ、話
してもらいたいと思います。
今日は、
小出しに、
その
小出しにしていきましょうかね。はい、ね、あの、本当に地元のね、大阪市のね、もうどこそこ行ったらね、恵子さんに会える場所とかもね、あるんだろうね。
ありますよ。
本当に恵子さんのお料理が食べれるところもあるしね。
はい、YouTube でドラミさんラジオっていうのを月1回配信してるので、それを見ていただけたら、このダダしゃべりを30分聞いていただけるので
ドラミさんですよ。
そうなんですか、は
い、また YouTube で検索してみてください、はい、とりあえずその前に、4月の2日3日4日に天神橋6丁目、もう一回、タイトル言っといてもらいましょうかね。
はい、芸人列伝一人芝居贋作ミス若菜です。
はい、舞台女優の中川恵子さんに今日は来ていただきました、はい、もうまた来て面白い話聞かせてください、はい、
よろしくお願いします。
はい、今日はどうもありがとうございました。今日のブレイクタイムは、私の苦し紛れのランチメニューですね、うん、
はい、
お昼私作ることになんかなるんですよ、うん、で、もう一番簡単なのはご飯に納豆という超簡単メニューとラーメンとうどんとカレーとパスタとぐるぐるぐるぐる回るような感じになるんですけども、それにチヂミかお好み焼きが入るんですけどね。でラーメンちょっとね、あのままじゃあんまりだなということで、
うん、
ちょっとアレンジすることが増えてきまして、
はい、しましょう。
もう自由にやってるんですけどね、まあ私塩ラーメンのバージョンを今日はご紹介しますけど、
はい、
塩ラーメン出してきたら水を 550cc 入れて、
使う塩ラーメンっていうのは乾麺のインスタント？
インスタントラーメンです、はい、
袋麺のやつですね、
はい、で、その塩のスープはどのぐらい使うかは皆さんのお好みですけど、うん、とりあえずラーメンを茹でるのに水を 500cc か550だったかかけて、うん、火をつけたら、うん、もう一つフライパン出しまして、最近よく使うのはシーフードミックスですね、
うん、
シーフードミックスが塩ラーメンに合うんですよ、
うんうんうんうん、
シーフードミックスを出してきて、ジャラジャラジャラっと出して、ボウルで、お水の中に入れて、ボウル
に 戻しとくんですね。
戻しながら、うん、今度野菜はもう冷蔵庫にあるもの何でもいいです、
うん、
まあほうれん草でも小松菜でもチンゲン菜でもネギでも、うん、何でもいいですけど、うん、それを適量出して、キャベツもあるな、
うんうん、
でそれを、フライパンに入れるんですけども、うん、シーフードミックスが戻ったら、もうフライパンに少しだけ油引いて、うん、全部一緒に、ほぼ一緒にです、うん、肉だったら最初に肉をやって次に野菜ってやるんでしょうけど、
うん、
もうシーフードミックスの場合はあまりたくさん熱を加えると
硬くなっちゃうからね、
硬くなっちゃうから、もう全部一緒ぐらいでいいですね、
うん、
で野菜もそんなにたくさんじゃないんで、
うん、
でパラパラパラっと塩をかけるんですけど、まあスープの元の方を少しだけこちらにかけるのもいいですね、
うんうんうん、
こっからなんですけど、
はい、
日本酒かけます、
うん、
なぜか日本酒はいいんですね。でうちここのところ、うんうん、料理酒じゃなくて普通の日本酒
贅沢だな。
なんかね、聞いたら、うん、日本酒と料理酒どこが違うのって言ったらね、どうも間違って飲まないように料理酒には味がついてるんですって。
みりんかなんか糖分が入ってるんですか。
塩味がついてるんですって、知らなかった
知らなかった
、まあ、飲んだことないんですけどね、
うん、飲んでも分からへんと思う。
でも私はパックに入ってる普通の日本酒を冷蔵庫に入れといて、
うん、
それを使ってますけど、これも好きなだけ入れてもらっていいです。
ダブダブでもバターバターでも
好きなだけ好きなだけ、うん、で、さーっと炒めて、で、
炒まる程度の量にしとかなあかんちことです ね、
うん、ね、まあそうですね、うんうん、好きなだけですからね、はい、別にもうそれがスープになっても構わないとは思いますけど、うん、
ちょっと炒めにくいかもしれないけどね、うん、お酒が入ってると一人でしょうね、
うん、みたいですね、うんうんうん、ちょっと脱線しますけど、今日実は冷凍の塩酒を焼こうと思って、うん、また例によって日本酒をかけて蓋して5分ぐらいかなと思って5分経って開けたら焦げてました、
う
ん、めちゃ火がと焦げるんです ね、
お酒入ってるとね焦げやすくなるんですね、
うん、そうなんですね、うんうん、美味しかったですけどね、うん、で、まあそれだけです。
そんでいつラーメンはどことどこで出会うんですか。
ラーメンはだから同じ時間に横のでもう一つのところで、うん、お湯沸かしといて、うん、ラーメンを放り込んで3分 ぐらいですね。お好みですけどね、
うん、
これも。
うんうん、
で、この2つを丼の中で合わせるという
。あ、私このラーメンも炒まっちゃうのかなと思ってたら、
そうじ
ゃないですか。それはトッピング、うん、
トッピングです。
でということはちゃんぽん的な感じになるわけですね。
そうですね。そうですね。ほぼちゃんぽんですね、今に考えれば。
私これがいつ焼きそばになるのかなと思ってたんだけど、焼きそばにはならへんのね。
うん、であとお好みで胡椒とかラー油とかをかけていただくといいんですけど、まあ、シーフードとあの野菜が量が多いと、元の塩ラーメンとはだいぶ違う味になりますよ。
ああ、そうですよね。
うん、だいぶ違う味。あ、お好みでね、ニンニクを刻んで一緒に炒めてもいいですね、うん、もう一つ味が変わりますね。
私これね、今度山口さん、茹でたね麺をね、うん、すくってね、うん、中華そばにしてみて、どんなになるか、
う
ん、
多分美味しいと思うね、それもね、
うん、多分ね、これで麺だけすくってそっち側のフライパンの方に投入して、そのラーメンの ね
最近でも私が紹介するとちょいちょいさらに上のリクエストします。
長いですから私たちね、経験が、料理の経験が、
頑張ります。
やってみてください、はい、またアイデアお願いします。
はい、今日の音楽ですけども、私ねちょっと家の片付けしてましたらね、
うん、
懐かしいレコードがいっぱい出てきましてね、
うん、
これ多分私学生時代聞いてたのかもしれないですけど、エアーサプライ知ってます？
知ってますよ、
ね、おじさん2人ですよね。何年か前に大阪で聞きに行ったらおじいさん2人になってましたけど、
まだ活動中なんだね。すごい長いね。
そうなんですね、Making Love Out of Nothing at All、 渚の誓いだそうです。
はい、題名聞いてもね分からないけど、聞いたら絶対知ってると思う、う
ん、多分皆さんも知ってますよ。はい、どうぞ。
You can take the darkness with you.
お役立ち情報です。
AI ってことですね、今日は。
そうでもね。一つはニュースから見つけた記事ですけども、アメリカでマイクロソフトが AR と AI で視覚障害者のコミュニケーションを支援するピープルレンズという。ピーポーレンズ
本当に
というシステムを発表したそうです。
AR、
うん、まあね、だから AR も両方兼ねてるみたいですけど、要は3月の14日に視覚障害のある子どもや若者に対して普通の方が交流する、または当事者同士が交流するための AI 技術、ピーポーレンズを発表しました。現在第一段階のテスト実施中です。
なんで若者に限定するかな。
よくわからん。
外された感があるぞ。
記事以上のことを聞かないでください。はい。メガネが認識した映像をリアルタイムでマップ化する。マップ化するっていうのはなんか、捕まえるということかな。
地図にするという意味ではなくだよね、
配置するって感じみたいです。で、さらにそれを音声に変換しますと。当事者は AR メガネ、バーチャルメガネですね、を頭にかけて、3D メガネというべきかな。で、メガネで見る環境について、音声の解説がつくと。
イメージとしては、あれですかね、エンビジョングラスとか、ああいう的なもので、メガネをかけて、
ゴーグルの中で、一応、ものがこう浮かび上がるみたいですね。でそっちの方向に、で、誰かとか個人の認識がして名前を言ってくれるとか、でその人がいる方向から聞こえてくるとかいうことらしいです。
今までだったら誰々さんがおるとかって言ってたのを、ちゃんと向きもできちゃう、
そっちの方向のから音が聞こえてくるということらしくて、で近々その状態で、ゲームができるようなものを作って、そういう状況を楽しんでもらうみたいなことを始めるつもりのようで、
ゲームっていうのはそういう
認識して
机の上のゲームじゃなくて、鬼ごっこ的なそういう動きのある方でしょうかね、
そうですね、それ人と同士でこう対話してみたりとかいうことができるんじゃないかな。
これってレイザーフラッグの中村さんところもこれに近いこと、
近いようなことを言ってるみたいですね。
ああいうイメージでしょうかね。
ね、ちょっとだんだんもっとはっきり分かるようになると思いますけども、でこのデバイスというのが中国の N リアルという会社のデバイス、スマートフォンと接続して動く顔にかけるフェイスマウントディスプレイのようなものかな。Google グラスのようなものでしょうね、一種のね。
聞いてる方、いっぱいね、難しい単語が出てきたね。
すいませんね。
なんか
ね、みたいなものを使って、そういう新しいシステムを作ろうとしてるみたいですけども、なんかこの類もいっぱいですね。
そうですね。AI はね、もういろんな形でいっぱい出てきてますよね。
ね、ベースにあるのはね、AI のね、レベルがね、ぐんと上がったんですよ。
ですってね。
数年前から、特に。
私もそう、最近、今週ですかね、吹田に新たに、スマートタウンっていうのが4月にオープンなんですけど、吹田サスティナブルスマートタウンでしょうかね。そう、そういう街全体がそういう AI なんかもね、駆使したりしてるんでしょうね、スマートっていうからには。でしょうねっていうかね、実証実験私行ってきたんです
よ。行
ってきたんですよ。その、マンションがね、いくつか建ってて、その中までは入ってないけど、外周とか歩いたりとかしてたんですけど、何をしてるかっていうと、私たち、この白杖を持った人たちが行って何をしてたかというと、白杖をついた人がもう迷わないかとか、どういうところで、迷いやすいかとかね、そういうこととか、あと、カメラがちょっとあちこちについてるんですけど、そのカメラが白杖を持った人を認識するかとかね。別にね、見つけてくれんでもええんちゃうんとかって思うんだけど、やっぱり迷ったりとかね、してる場合、そういう人たちにちょっと注意を向けとくみたいな感じで、見守るために白杖を持っている人、車椅子の人とかね、蹴るためのちゃんと見つけることができるかみたいなね、実証実験とかね。
まあ、これどういうふうに世の中に組み込んでいくかは別として、そういう基礎技術が今確立しつつあるんですね、
うん、そうですね、杖とね、うん、物干し竿をね買ってきた人と間違えへんかとかね、うん、高齢者用の杖と間違えへんかとかねなんかそういうこともね、あの試してみまし
たなるほど、どうしよう、もうなんか置いてかれそうなんですけどね、
あんまり私たちのこと見ないでねって言って帰ってきたんですけどまあ必要なある時にはね、うん、もっとかなり広い施設で、ね、もともとパナソニックの工場があったところに、マンションが何棟でしょうかね、ファミリー向け、単身向け、高齢者向けがあったりとか、うん、商業施設も入っちゃうからね、
なるほどね、
うん、でそのスーパーも入ったところにはこう電磁ブロックがずっと出て、入り口の前にはインターホンがついてて、すぐあの店の人にね、うん、案内が頼めたりとかね、まあ、そういうあの今までにあったものをね、もうきちんとやっていたりとか。
そうですか。まあどちらにしてもあれですね、 AI を使って何か新しいことをできるぞっていうのは世界中でやってるんですね。
そうね、これ外側だけでもそうだからね、うん、マンション内はどういうふうになってんだろうとかね、興味津々ですけど、まあ、山口さんちょっと買ってみてください、マンション
もう今からまたローンつけさせるの私。
買っとこ買っとこ。そんな街も大阪でもできましたよ。全国で何個目かな、
うん、なんか東京の近くでもね、羽田の近くで、ね、そういう、うん、実証実験いっぱいやってる街がありますよね、
うん、あ、そうですか。 AI すごいぞ、はい、という話題でした。
どうなっていくんでしょうね、うん、
今日も賑やかに終わりましたが、
もうなんかレギュラー登場って感じしましたね。
あ、やばいな、武田と山口のラジオいつまでできるかな心配や、という感じでね、もう本当にいつもねこうやって私たちのね、もう走り放題の収録をね担当しているなんとかちゃんがね、うん、なんとねダイエット2ヶ月で13キロ成功して、まだまだ走っているというね、すごい。
すごい。
何をしたん？そう、糖質制限とね、オートミールに変えたって。とね、あとね、1週間に、うん、2時間、え、2回運動？
はあ、そうですか。あの、私ずっともうオートミール生活なんですけど。
へえ、やっぱ鍛えなあかんっていうことやね。
違いは何だろうと思ったね。ジムはないな、私には。
でもそんなたくさんやってないよね、うん、
じゃあお酒飲むことかな僕が
でもそのやってへんのがそのツボにツボなんだろうな、ただのやり方じゃなくて、
なんでしょうね、うん、私の自慢はコロナにかかった時に体重がいっぺんに減ったというそれだけなんですけど、すぐ戻りました、はい、
健康的にね、あの筋力もつけてのマイナス13キロ減。
素晴らしい、
もう今度ゲストに来てもらおうか、どういう風にやってたか、うん、あと10キロ痩せる。うわ、何キロあったん、聞かんとこね、
それ言わない、はい、それ言わないの、
はい、それは置いといてですね、はい、来週のゲストはね、春やからね、やっぱりこの人に来てもらわなくっちゃっていうことでね、
はい、
スタイリストの吉川千尋さんをお願いしますよ。
あの、見てもらってアドバイスしてもらおうかな。
あ、本当？これどう？これ何に似合うとかね。
これどう？なんて言ってましたっけ？今年のカラーは。
明るいね、グリーンとかね、
ルイグリーン、
オレンジとかなんだけど。
持ってないな。
それをどういう風に合わせるかとかね。
私もマガエルの服装でも着て。
はいはいはい。はい、
ということで楽しみ
に
し
たいと思います、ね、はい、買い物計画のねアイデアにしてもらえるんじゃないかなと思いますよ。来週も楽しみに来てください。今日も野村さん聞いてくれてたかな、リカちゃん聞いてくれてたかな、また皆さん聞いてください、
はい、
どうもありがとうございます。